さあ、ということで始まりました、知ったがよがたり場でございます。はい、11月、1回目の配信でございます。2回目ができることを、できるように頑張っていこうとは思っておりますが、お送りしますのはブルースと、
ジョニーが戦場へ行ったの DVD が再販されることが決まって喜ぶのを、喜んでいる、俺名前何だっけ？
そう。
もう一回よ、と、ジョニーは戦場へ行ったの DVD が再販されることが決まって超喜んでいるリンジです。
はい。ということで、まあ本日この二人でお送りしようかなと思いますがですね、まあちょっと月一配信になってますけどもね、ちょっと気をつけていかなあかんなと思ってますけど。
そうね。
まあ一ヶ月経つとね、本当いろんな映画も公開され、いろんな映画が DVD ブルーレイ発売され、
ね、
いろんな漫画も出、そして人は死に、新たな生命が生まれみたいなね。はい。
で、はるさん3回も帰ってくるらしいっていうね。
まだ1回しか帰ってきてないけど、
ね。まだ今のところ1回。うん、藤原竜也のが次か。
そうそう。今は、二十世紀フォックスのハヤブサが帰ってきただけやから。
ああ、
次が、どこや？東映と松竹。どこやったっけ？東映とワーナー？どこやったっけな？
まあ、どっかや。
どっかや。
ユニバーサルが作ってたらね、きっとこれあれ、細菌を持って帰ってしまって地球でパンデミックになるって話やね。
ノイズ的なやつ。
うん。いや、というか、あれだね、アンドロメダー病原体やね。マイケル体。あれ、映画です。面白いですよ。マイケル。
ちなみに、ジョニーは戦場へ行ったは DVD だけなの？
DVD だけ。ただし、安いから、まあ、マンク。1500円で多分アマゾンで買える。
へぇー。
うん。もともと多分プレミアで6000円前後してたと思う。まあ、見る前にちょっと気分が、その時の気分がいいことを確認してから見るべきやとは思う。
まあね、元気じゃないとしんどいからね。
うん。あと、ね、その類の情報じゃないけど、幕末太陽伝って映画あるやん。覚えてないか。高校の時に勧められたやつ。某慶国語教師に勧められたやつ。
全然覚えてないわ。
覚えてない、マジで。だけしか見てないかな、じゃあ。まあ、とにかく面白い、幕末太陽伝っていう、川島雄三っていう結構、名監督が昔撮った、歓喜栄が主役の石原裕次郎とか出てる、まあ、コメディ時代劇があるんですけど、まあ、超面白いんですね、これ。超本当に面白いんですけど、これが今度、なんか、12月23日に、デジタルリマスター版が全国公開ということで、もう、前の画質超汚かったから、DVD。もう今度こそはって話で、で、おそらく、ブルーレイが来年あたり出るんじゃないかって呼んでて、これは今、買い控えするべきですね、今。
あ、ほんまや。世界各国を巡回上映。
そうです。はい。まあ、今、買い控えておいて、で、もし川島さんの映画欲しいってやったら、多分、赤信号って映画があるんで、日活から多分出てるんで。ね。まあ、そっちを買っていただける。
はい。あ、日活100周年記念でそういうこと言ってんの？
うん。
へぇー。絶対知らんし、全然興味なかった。
面白いよ。
ごめんなさいね、邦画見てなくて。
いいですけど。
うん。まあ、そういうことで、まあ、10月からね、10月頭に配信してるってことは、まあ、9月末に撮ったやつってわけで、ほんまに1ヶ月分。
そうね。この間に、ゴジラのクライテリオン版ブルーレイの発売が決まり、時代は大きく変わろうとしてるわけです、
うん。そこは大きいのかどうか知らんけどさ。
大きいよ。だって、レイモンド・バー版のアメリカ編集版がちゃんとリマスターされて収録されるの。おかしいやつだ。
ちょっと何言ってるかわかんないです。
わかんない。レイモンド・バーっているじゃないですか。オニケーブ・アイアンサイドの。
はぁ、
あ。アイアンサイド。
はぁ、
あ。あれの、
はい。
主演、おっちゃんが出てるアメリカンで編集されたバージョンの54年版ゴジラがあるんですよ。
ええ。
それが収録されてる。
なるほど。
無理やり編集してあるって。日本人は後ろ姿とか出てくるから、向こうの人と。
まあ、よく、なんか海外で勝手にやられるパターンのやつね。
そうです。キングコング対ゴジラも向こうではあまりコミカルな要素はなかったです。
なるほどね。まあ、それがシェイトしないってやつね。
時代は大きく変わるんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ。
ええ。
何やってんの、これ。
だって新作そんな見てないでしょ？
そうなんです。俺あんまり見てないし、てかブルースあんまり被ってないんですよ。
唯一被ってんのがミッション8ミニッツぐらい。
ああ、じゃあミッション8ミニッツ
の話をとりあえず。ダカ・ジョーンズ監督の2作品目のミッション8ミニッツ。
そうね。
前作は月に囚われた男というところで、まあ前回のも公開規模ちっちゃかったけど、今回もそんなに大きくないですよ。
でもシネコンであんなにやってたっけ前。
前はやってない。前はほんまにミニシアターだけど、今回ちょっとシネコンがちょくちょく。
そうそう、東方シネマズやってるやんか。
東方シネマズやってるやってる。
やろ？うん。あ、結構、なんか大きい画館で弾丸上手が見れると思って、うん、あ、いや、すげえと思ったけど。
うん、
大きい映画なんかなと思って見てみたら、
うん、
あの女は月に囚われた男で、
うんうん、
っていう。
そうね。主人公いる場所はそんな変わらないって。
うん。
まあでもこれは、一般の方からも非常に評価が高い作品でございますよ。
そうね。日本、なんていうかな、宣伝でなんかすごい変な期待を抱かせる宣伝やったよ、うん。
映画通ほど騙される。
うん。でもあれむしろ逆でさ、うん、ちょっと映画にかじってる人やったら、絶対に、うん、あ、このパターンかっていう、むしろ、うん、安心感って
。
覚える話でさ、むしろ逆やろっていう。で、みんなもう、普通にそういう人じゃない人が見に行くと、今度は、どこは騙されるポイントやったかがわからないっていう。
まあね、衝撃のラスト的なことと一緒やからね。
まさか真ん中に寝てる人が犯人とか、そういうオチじゃなかったわけ
じゃないです。燃えてるもんは違いますよ。
幽霊やったとかね。そういう話じゃなかった。
そういう話じゃないです。
実はお父さんやったとかね。
いろんな映画のネタバレしていくやつね、それ。まあ、弾丸上手だから、なんとなしに綺麗に収まるっていうのはね。
そう、ね。
綺麗というか、後がなんかクサクサしない感じの。
うん。というか、その、なんやろ、同じ時間とか空間とかを、うん、繰り返す、
うん、
っていうテーマはまた一緒でさ、今回。
うんうん、
前回も、その、バージョンが違うだけで、
うん、繰り返してるからね。
繰り返してたわけやんか、の主人公が、
うん。
それを今回もやってきたって。ただ、繰り返し始めの方やけど、今回。
はいはいはい。
前回繰り返し、ある程度し終わってる感じやから。
うんうん、
まあ、それが脱出するって話だったけど。
うん、
今回、これから繰り返していく話やから。
うん、
なかなか、あ、逆転はしている、
うん。ただその繰り返すシステムは理論上正しいのかって思いきやね。なんか、細かいとこ詰めていくとあやふややったりするけどさ。
ああ、もちろん。
うん。だってその世界ってアンノンっていう話やからね。
ああ、どうなんやろね、あれは。要はその、
うん。
あのシステムの理論自体はよく分かってないからさ。
うん。
例えばその他の世界を観測する機械やとかね。
うん。
そっちに行く機械やったとかね。いうまあ説明は不可能ではないわけです。
うん。でもまあそもそも死んだ人の、
うん、
記憶の残滓に入ってるってことやんか。
そうやね。
ショーンっていう先生の。で、死んでないやん。結局。
うん。うん、
じゃあ、入ることはできへんかったはずやしってなるし、
うん、
で、ショーンに入りきった大義さんは、
うん、
死ぬべきで、ん？死ぬべきだったショーンの人生を奪って生きていくことになるってことやからね。
まあ、そういうことになる。
うん。うん、どういうことなんやっていう。なんか、卵が先か、ひよこが先か、鶏が先かじゃないけどさ。
卵か鶏じゃない？
卵かにやというか、そうですね。うん、なんか、いや、
うん。
すいません、1ヶ月ぶりでなんか、ふわふわしてます。
ああ。
はい。
ふわふわしていこう。俺も酒入って
る。マジで？
うん。でも今回の話、なんか良かったなと思うのは、うん、その、要は、あえて、その、どうしようもなく囚われた男っていうのが、最後、未来を切り開けるってことを証明した話なんか。未来を切り開くってところにドラマがあるわけ。その先にもう一個その落としどころっていうのでさ、
うん、
主人公と、あとオペレーターのベラ・ファーミガさんが、
うん、
要は、これから無限に人を救いながら、自分の未来を切り開いていくっていう、なんか、輪廻するヒーローが、あそこで誕生するわけ、ヒーローとそのパートナーが、
はい、
ど
っ
ち？すげえと思って、これ。ここで落とすんや、ここに落とすんや、と思って
。そうね、まあ、いろんなミッションが 起こるはずやからね。
そうそう。で、今後展開予感させつつ終わるっていう。
うん。
ダグッと終わる。なかなか良かったし。あと、なんか、この監督って、なんか PV 監督やんか言ってしまい
ました。まあまあね。
うん。で、その、PV 監督って大体すごいスタイリッシュな映像を撮っていく、おしゃれな監督っていうイメージが強い人多いけど。で、前作確かにちょっとその色あってんけど、今回って基本的に撮り方全部さ、普通やん。古典的でダサいやん。
まあ、ダサいとまで言うたらあれですけど、ね。うん。
まあ、その、彼らのワールドカレーと多分ダサい感じや
ね。うん、新しさがないってことね。
そうそうそう。でも逆にあの、レトロっぽい感じと、うん、いや、その、超レトロなわけやん。あの、秘密にしろ、ネタにしろ、
はいはいはい。
っていうところがすごいマッチしてて、落ち着いてみる。
まあ、見に行くときの姿勢としてどっちがいいのかって話だけどね。
ああ。
騙されまいとして、これはこういうことなんちゃうかって、いろいろ、
うん。
まあ、邪推って言ったらあれやけど、
うん。
予想しながら見るのがいいのか。
多分その姿勢で見ると失敗するんじゃないかって。そう、なんかあの、昔の SF 小説家の、その、名作短編を一個読むような気分。うん、
ああ、まあまあ、そっか。
がいいんじゃないかな、っていうふうに思ってんけど、うん。で、あの、ここに秘密があるに違いないとか思い始めるとさ、例えばあの、微妙にあの、意味ありげに出てくるあの、電車の車両の番号と
か。ええー。いろんな、なんか、記号的なものを映していくからね。
そんなん全然関係ないっていう。
そうそうそう。
普段。まあ、ひょっとしたら、あの、回によって番号違うかもしれんけど。
もしかして。
うん、相手のヒロインがさ、
ええー。
うん、あれもなんか様子違うやん、毎回。
若干違うね。
そうそう、なんか肘かけてたりとか、
うん。
座席の後ろ。あと話す内容もちょっと違ってたりして。
うん。
あれは要はその、パラレルワールドやっていうことなんてなの。
なのか、まあその、まあ、そんな人からしたら、ショーンが、あれ、反応違うから、多少は変わっていくもんではあるけどね。
うん。あ、でもその、あの世界に入った瞬間の会話が違ってたりするやん。
ああ、そっかそ
う。うん、ポーズとかさ。やから、要はその、記憶というよりは、実は記憶じゃなかったっていうのが、あの、解釈として正しいんじゃないかなって。記憶やったら1個しかないはずやけど、まあそんな記憶って曖昧やから、そうはならんやろうけど。
まあそうね、記憶やから勝手に動いたか、自分が動くことを変えたとしても、うん、周りのことは変わらんからね。
そうそうそう。だから実は記憶じゃなくて、その、例えばその、デンゼル・ワシントンのデジャブ的な意味で、
はいはいはい、
要は他の世界ので自分が見たもの、
うん、
ものだったんじゃないかっていう。
うん。うん、
だから、その、主人公が言ってるのは、ソースコードの中の世界じゃなくて、実は異世界や。
なるほどね。
うん。ってことは、もう、いろんな世界線で、あの人は死んでるんやなっていう、あの人は。話になるけど。
まあ世界線を変えに行ってるからね、言うたら。
まあ、いい話でしたよ。
うん。うん、さあ、これが今年のベスト10に入ってくるのかというね。
うん。
そうですよ。ベスト10をそろそろですよ。
ああ、年末なんやね、もう。
そうですよ。もう11月ですよ。
11月やね。クリスマスまであと2ヶ月ないで。どうすんの、うん、
別にどうもせえへんけどさ。
そうね。甘神の主人公やったらそろそろ活動し始めないと。フラグ立てれないで。
なるほどね。はい。
うん。12月までなんとかするって話やからな、あれ。
あ、そうなんや。
うん。今年のクリスマスも一人かって言いながら始まるから。
ああ、なるほど。ゆかなさんにって。
ああ、夏か香りがいいな。
あ、そうすか。
何でもいいや。
うん。いや、ごめん、あんまし甘噛み知らんかった。
あ、そう。
うん。そう。
今度なんか続編が出んねんけどさ。
うん。
アニメで全ルートやり尽くしてんねやんか。
あ、なんかそれは、うん。
どないすんねんっていうのが。
ピー。
お？
すいません。甘噛みのサイトを開いてみました。
あ、声が出ますね。
うん。まあいいや。甘噛みはもういいんですよ。そんな終わったアニメの話とかは。
はあ、今度人気あるけど、まあいいや。うん。
うん。息も見てないから、結局。見ろって言われたけど、見んかったから。
ああ。
でも見ろって言われて、フェイトゼロは見てるからね、ちゃんと。
ああ、どう？
面白いじゃないか。
面白いですよ。
1話の、ちょっと、最初、オンタイムでテレビで1話の1時間のやつ見てたけどさ。
うん。
何これ、しんどい。
うん、しんどい。でも多分初見で見たら意味わからん。
何言ってかも。 もうしんどいと思って諦めてたけど、うん、またちょっと日を改めて、あの日曜のお昼とかになんとなし見てたら、うん、そういうことか、
うん、
英霊を呼び出して戦わせて、勝った人が願い叶うって、そんだけの話やねんなって思いながら。
そうそうそう。
わかりやすいって思いながら。
その、毎回なんか10年ごとぐらいにあの街でやってて。
うん。
で、その第4回があれやね。
あれ4回なの？
第4回があれ。第5回があの本編のフェイトステイナイト。
ああ、うん。フェイトステイナイト。
うん。フェイトステイナイトは、うん、そう、あのヒロインのあのセーバー。うん、アーサーことセーバーが、うん、あのもう一回召喚されるって話な
んですけど、うん、あの子だけ、あの子っていうかセイバーだけ変わらんねんな。
うん、
あ、
ちょっと含みがあるけど、
うんうん
うん、
まあそういうことね、基本そういうことね、
基本そういうことね。で、あの主人公っていうか、あのセイバーのマスターいるやん、黒い人、小山力也、
力ちゃん、
う
ん、
そうそうそう、あれのが養子にする子ってのがいるけど、それが主人公や、
ツインテールの、
え、あ、違う違う違う違う、別に男の子を
用意してた、
うん、それがあのフェイトステイナイトの方の主人公や、
うんうんうん、
あれ親父が死んだ後の話だ、
弱そうな感じがした。
え、
ステイナイトのキャラクターを見た、なんかゼロの時に比べてみんな弱そうと思った。
ああ、あのね、ギャルゲーベースやからね。
なるほどね。
やっぱりね、あのゼロの方はさ、もうすべての束縛を解き放たれておっさんばっかりになってるやろ。
うん、もともとラジオドラマやってんな。
いや、ね、同人小説。
あれ？あ、同人小説からラジオ CD みたいにやってて、そこで使ったキャストをそのままアニメにしたってことやろ。
そうそうそうそうそう。で、あの、なんか、第4次があったってことは当然、本編でほのめかされててんけど、
普
段、その細かい事情詰めてなくてさ。そしたら、あの、まどかマギカやったあの、うろぶちげんさんが、
はい、
あの話持ってったら、よし、これにしましょう、って。その人のほぼ、言った通りの話だったら、
ね、面白いじゃないの。
面白いです。なんか最近、いろんなのがたくさん出てくるアニメがそんななくてさ。
うん。
今回はやっぱり大塚明夫がいいじゃないっていう。
大塚明夫がいいですよね。
いいよ。
アニメの明夫さんはなんか久々にいいね。
いいね。バトーさん以来やね。
うん。ライダーさんいいじゃないですか。
いいよ。
ウィーバー君を巻き込んでの。
うん。あれがほぼ裏主人公みたいな。
浪川さんを巻き込んでの。
うん。あの話って本編のステイナイトを知ってる人と、
うん、
あの知らん人とね、だいぶ見方が違ってるっての
は、ね。ああ、私は知らない人ですからね。
なるほど。
どう見えて、どう見え方が違うのかっていうところはまずわからないけどさ。
うん。ゼロの結末は知ってるんよ、ステイナイトを知ってる人は。
あ、そうか。
そうやね。だから知った上でみんな楽しみにしながら読むっていう構造やねんけど。
そうか、そうか。
そうそう
そう。そうだ、誰勝つか知らんからね。
うん。
っていうか、まあ、セイバー、次手に入れたセイバー勝ってんじゃんと思うんだけど。
うん、まあ、そのはずやねんけど。
なんかすげえ今ガタガタ言った。
違う。
なんか違うんですよね。じゃあ、いいっす、いいっす、いいっす。そんなに、未来のことを知ってはいけない。
スタートレック？
いや、エメット・ブラウン的に。
ああ、なるほど。ああ。はいはい、うん、未来のことを知ってはいけないとは言ってたけどさ、うん、特段問題なかったよな。
特段問題なかったよ。
うん。
むしろ後で呼んではるやんって感じだからね、あれは。
うん。
そうなんですよ。見たんですよ、バックトゥーザフューチャーを。
どこで？
午前10時の上映会。
大作名よね。
うん。六本木で。
はい。
ああ、よかった。
いいよね。俺もね、そんな好きじゃなかったけど、映画館で見て、あ、いいやん。
初めてスクリーンで見たもん、バックトゥーフューチャー。
ああ。
テレビでは何百回と見てるけどさ。
うん。
ほんまに何百回と見てるからね。
あ、三谷裕二版をね。
三谷さん版だけでも何十回と見て、DVD で何十回と見て、合計したら 100回は行ってるなって思うけどさ。初めて劇場で見た。
感動するね。
感動した。あのジョニー・ビーグッドではっちゃけるシーンでみんなで笑えるってそんなに素晴らしいことなのかっていう。
うん。そう。てかあの昔生まれた人ずるいって思う。
ジョージが殴った時で泣きそうになるからね。ジョージ。もうマーティーよりジョージやからね、今なんか。
うん。 そやね。てか俺も最初のもうヘコヘコしてる親父見ているマーティだけでも泣けてくるもん。やった、殴ったって。そう。
上司、上司。
あのせいでどれだけの人が未来変えられてるのか謎だけどね。あ。
よう生まれたわ。
うん。
ようマーティ生まれたわ。てか3人目にようマーティまで名前置いといたわ。一人目でようつけんかったな、親。
せやな。
うん。
この子をマーティにしようと思ったのは何なの？
な。
ひょっとしたら最初につけたい名前は普通にあの時点でなんかおかんの中にあって、まさか3人で生まれると思ってなかったから、ここで、ここぞとばかりの親父が。マーティってどこで名乗ったっけ、あの
話。お母さんの部屋に連れ込まれ、車にひかれて、
お母さん。あそこでもう名乗ってたっけ。
そうそうそうそう。
そうそうそう。その後なぜかカルバン・クラインでずっと呼ばれるんだけどね。パンツの。
そうそう。カルバン・マーティ・クラインみたいな。
あ、そうか、ミドルネームやってもらったんだ
けど。そうそうそう。
あ、そうか、そうか、そうか。映画館で見ると集中度も違うしね。
そうそうそうそう、そう。午前10時のはいいですな。
いいですよ。今年映画館で見た映画で一番面白かった。ダーティハリーやん。
あれ、ダーティハリー見逃したな、エイリアンも。なんだかんだで。
エイリアンも良かったね。1月やってたけど。年末もう一回やるからもう一回見に行くけど。
あ、もう一回やるねや。
あのね、あの、西宮北口と、
うん。あ、そうか。場所が違うってことね。
そう、順番になってて、ちょうどそこは繋ぎ目やね。
なるほど。
次は何番にやってくる。アマリウスもやるしな、梅田でね。
うん。
前回のもやけど。今全部見たいぐらい。学生やからさ、俺、500円で見れんねやんか。
くそ。
500円ってさ、すごくない？あれ。
もうそのシステムがおかしいよ。
うん。いいのっていう、その横で1500円で、あの、ほとんどの映画はどうでもいいのに、
うん、
1500円で見れんのに、
そうそうそうそう、
いいの500円で見ちゃってって。
ああ、やらかしたな。もうあんまし、いいの大体終わってるな、六本木とか。
あ、そう。
ああ、くそ。ギリディアハンターがあるかなって。ゴッドファーザーとか。
ああ。
あ、ブラックサンデーあるか。
本気の。
あ、でも、府中に行くという手が。クソ、エイリアン、キャリーとか見逃したな。
じゃあ、これ第3回やってくれんのかな。俺もエイリアン2をやってほしい。
あ、でもなんかね、来年もやることはできるらしいけどさ。
あ、会社決定って書いてある
でしょ。
うん。
やることはできるけど、そんなに新しいのを出せないっていうのはね。
90年代ぐらいまで無理なのかな。
いや、というか、デジタル上映が基本になってきてるから、シネコンが。
ああ、
フィルム上映が非常に難しくなっておると。
そう。
ええ。
映写機ないんや、今。
中ないけどね。中ないけど、限られるからさ。
はあ。
ということで、赤の50本と青の50本で、第3回新しいのは選ばれないんですよ、だから。
え？あ、そう。
そう。
それ面白くないな。
いや、まあ見逃したらもう一回っていうのもあるしね。
ああ、まあね。
うん。
そう。
そうなんですよ。
僕、夕日のガンマは見れないわけや。
そういうことですよ。惜しいけども、フィルムがもうかけれないのよ、意外とね。なんてこったですよ。シネコンの弊害がこんなところに。
まやで、アメリカングラフィティやってやで。スターウォーズやなんてどういうことやねん、ジョージ・ルーカスで。いいけど、別に。
まあ、午前10時じゃなくても、スターウォーズはできるけどね。
まあね。
うん、
イベントやればいくらでも。
そうそうそうそう。
そうか。
そうですね。来年新しいのは選ばれないんですよ。
残念やな。
ほんまにこれやってたら、ほんま他の映画いかんでいいから。
そうやね。うん、もうむしろ全部これでいいよぐらいの。
経済止まるかな。映画産業が止まる。
スコッセッシの映画ずっとかけててくれてていいよ。
残念ながらでございますけども、まあまあでもやってくれるだけでもね、もう一回見れる、
うん、そうね、なくならないんだけど。
そうそうそう、
だいぶ見てない映画あるしね、青で。
そうそうそうそう。いや、言うて俺 2,3 本しか行ってないからな。
ああ、俺もそんなに行ってない。
やっぱ社会人は土日しか行けないっていう。
ああ、なるほ
平日行けないですから。
俺も朝とか不可能やし、
ね。それはお前次第や。
いや、違うって。行かれへんねん。おぎあるから、平日。
ああ。まあね、まあその、なんですか。みんなで一緒に見るっていいよね。
いいですね。うん。
ぜひ皆さんも、来年は行ってみてはいかがでしょうか。
そして、いっぱい客が入れば、ひょっとしたら。
いや、新作はだから難しい。
難しいのか。
まあ、ブルーレイ流すぐらいでできるかもしれんけどさ。
ああ、それなら買うわ。
でしょ？あ、でもそのサイズで見れるから。
うん、ああ、まあ。
うん。でも、上映システムとして DVD、ブルーレイは信用度低いからね。やっぱり。フィルムとか、ビデオテープの方が、信頼度としてはあるらしいから。
でもまず、その、フィルムに比べて情報量少ないっていうのとか、あと前なんか、ジャッキー・チェンの上映会かなんかを見行った時にさ、
うん、
若干フリーズしたんやんか。
あら。
デジタルのディスクやから、
う
ん、
あるん。そういうことが
こんなプレイヤーでやっても。
そういうことがあるんですよ。
アナログいいよね。
結局アナログになるっていうね。
フィルム切れたら終わりやけどね。
あ、まあまあ、アナログなミスっていく
もん。息が来ますって言って真っ暗になるっていうね。うわーって言うんで、全然治らないからって、次回の無料券渡されて帰らされるって。
ああ、まあまあまあ。
あったあったみたいな。
まあ、そういうのも映画館に行かないとない体験ですからね。
まあね。まあ、初めて行った映画館がそれやったらもう二度と映画館来ないと思うよね。
いや、それタイミングによるけどね。
タイミングによるけどね。
まあ、でもね、解雇中って言われますけどね。そういう古きに新しきも知りますからね。
うん、いやというかね、ここの映画を全部見てから、でも新しいのは遅くないぐらいの。
まあね、すぐ DVD 出るしね。
そうね。
どうなのね、やっぱり昔のを見てた方が、教養としてあった方がいいってんのかね、新しいのを見るにも。
っていうのもあるやろ。
ね、
あ、こら斬新やって、斬新やでって言いに行ったら、なんか恥かくってのなくなる。おい、あったぞ、それ50年前にみたいな。
うん、こんな知らんわーって言うから、
ね、これも時々やるから、ね、
うん、そうね、だからまあ映画館ばっかっていうか行っててもあかんのかなとは思いつつね、家でみなあかんものも溜まっていく一方で、
そうね、
うん、
家でみなあかんといえば年末にね、 BS プレミアムでインディ・ジョーンズの一挙放送がある。
あー、 BS かー、
イエスなんですよ。まあ、見れる人はね、今おそらく一番いい画質で撮れる環境。
BS プレミアムか。
うん。
NHK か。
そうそう。
さすがやね。
BS プレミアム神やで、あそこ。だってさ、
うん、
その、タルコフスキーのサクリファイスでやってくれるっていうね、もう。おい、みたいな。
ね。
いや、もう。
まあ、言うたらお金払ってるからね。
ああ、まあね、一応ね。お金払ってない、ってか、お金払ってるのに、ああいうのに別に預かりたくもない人たちは、まあまあ、ちょっと、頑張ってっていう、
うん。テレビ局っていうか NHK の BS の局が一局減ったから、
うん、
若干映画の出る幕が減ったのかなと思いつつね。
うん、
でも前まで結構そういう映画とかさ、アニメとかのちっちゃい番組やったやんか、アニメの現場とか。
ああ、はいはい。
そういうのちょっとなくなってきてるやん。
減ったかな？
うん。やっぱりね、うん。アニメを夜中に2話ずつ流すとかさ、毎週やってたりとかあったけど、はい、そういうのなくなったから、ちょっと惜しいねって。
アニメ2話ずつはなくなったけど、でもあれがあるやんか、BS11 かなかどっかが、最近ブルーレイ化する作品とかをさ、
そうそうそう。
それをもう2話ずつとか1話ずつ。
うん。BS11 はね、独立系やから結構自由にやってはるんですよ、確か。
で、今、エスカフローネやってんねんけどさ、
うん。
もともとあれ35ミリフィルムだから、
めっちゃ綺麗。
綺麗なやんか、
うん。
映画並みに、普
通
に。
うん、
だから、HD に放送すると普通に映画並みに綺麗なんやけど。
耐えれるな。
これ、ブルーレイの発売前に放送していいんかなって。
買わなくなるっていう。
そうそうそうそう、めっちゃいいやんか、もう綺麗で。これでいいわっていう。綺麗録画してんだけど、今。これは、プラスになるのかなっていう。確かに、全話見て面白かったら、オフしようかって人確かにいるかもしれんけど、何、おたん中では熱心な。
なかなかね、
うん、
満足して終わりそうですわ。
うん。まあ、やってた。イカ娘か。あれは、イカちゃん2がやるから、
そのままってことだよ。そうね、今やってるからね。
うん。
まあ、そうね、アニメも2期、3期のか増えてるからな。
増えたね。というか、1期が短くなってさ、1クールとかに。
うん。
で、次もう1回やるみ
たいな。そうそうそうそう。試金石的にやってるからね。
うん。
でも1クールものは難しいんですよ、ビジネスとして。あ、だってさ、当たって1クールって3、まあ、3ヶ月やからさ、
うん、
いいな、これ来てるなって思って、まあ1ヶ月目のところで商品化とか着手したとして、
うん、
立体物は結局1年かかるからさ、
間に合わへんねんな。
間に合えへんし、立体物って特にフィギュアはね、
うん、
だから、あの、絵を乗っけただけのアニメイトでよく売ってるようなグッズしか。
そうそう。あの、ワーキングのグッズがさ、人気ある上に、あるくせにいい加減でさ、結構。
うん、
初めて出た、あの、大手のフィギュアが、あの、山田のアルターのやつ。そうか。
そっから行ったかって。
うん。ポップラちゃんは、って。
まあ、ゲーム化にするにも、いやしさ。
間に合わへんね。
そうそうそう、そう。だって、窓マギが出たとこぐらいやろ、今。出たっけ ?ESP の。まだか、うん。
まだやと思う。まあいいや。まあ、そういう意味では、あの、フェイトのさ、分割1クールずつっていうさ。あれ、すごくない？
今のクールやって、もう、次のクールお休みして、また次のクールとかやんな。
そうそうそうそう。
4月からもう一回やるよ。
あれは制作安定させるためと、あとはそういう、売るものっていう。
うん。
ことと両方で、しかもコンテンツに自信があるからこそやれることやるな。
うん。う
ん。あれ、ようやるなぁと思うよ。
やっぱりだから、少なくとも、ツークールはやらないと、映画化するにもやしさ。
そうね。実写版の妖怪人間ベムの評価がなんか高まっててさ。
ああ、そうそうそう。意外とベムがいいというね。
俺あんま全然好きじゃないんだけど、あれ。全然好きじゃないんだけど。
うん。いや、あの、多分ね、すごくハードルが低くなってるところを飛んだっていうやつだからね。
うん。うん、無理やろっていう、なんか下げまくったところって
。所詮ドラマやろっていう。
うん。
ジャニーズのドラマやろって言ってたら、意外と踏襲してるやんってなったから、うん。っていうだけなんやろけどな。
きっとね。普段辛口な人たちが褒めてるのを見て、あー、ええー、と思った。
どんな日本のドラマ、日本の映画の映像かっていうところのハードルが低くなってるかってやつ。
そうね。
ヤマトもあれやったしって。
そうやな。あの、連れ打つとか結構評判いいよね。
ああ、連れが打つになりましてはね。むしろ、あれは実写化っていうより、もともと、なんか、あれやん、エッセイ漫画やん。
まあね、まあね。
昔一回ドラマ化してたけどね。
うん。
藤原紀香とネプチューン大蔵で。
うん。
ちょっとなんか、おしゃれな感じに仕上がりましたからね、今回。
みんな見そうやね。
そう、宮崎あおいと坂井雅人って。
うん。この二人、大河ドラマでも確か一緒やったか。
ああ、アッツ姫。
そうそうそう。
そうやそうや。で、やってんのがシネクイントとかそういうおしゃれ系やしね。
うん。
ああ、見そう見そう。
あ、モテキもそうやな、それは。
そうそうそう、モテキもね、20億いったんですよ。
マジか。
東方の戦略通りと言うたらあれですが。
何が儲かるかわからんな。いや、モテキ呼んだ時に、まあ、いいとは思ったけど、ネームうまいし、あの人。
ま
あ、言うて、これが20億かって。
うん。
いつとアゲインの単語も分かってるけど。
アゲインはマガジン連載なのに、コミックスが大きいっていうね。
大きいね。うん。まあいいけど。
いや、なんか始まりはすごい面白かったんけどね。連載。
そう、普通にさ、あっちの、応援団の話になってったやんか。
うん。いや、まあ、応援団としてアゲインしていくってことなんやろうけどさ。
いや、そうやねんけど。
うん。
うん。 というか、その週刊連載で例えばなければ、うん、あれ多分最初に、その特化したい、アゲインしたいところを伏線張っていきまくると思うやんか。で、アゲインさせるっていう形式にできんねんけど、多分週刊連載だと一気に人気取らなあかんからさ、やっぱり。
テコ入れ、テコ入れで。
そうそうそう。で、一周目でそんなもたもたやってたら、えらいことになるから。
いや、一周目でもよかったよ。
ね、一周目はいいねんけど、だからその一周目でスパって過去に戻ったやんか。
はいはいはい。
でもあれ、多分単行本の、例えば小説とかやったら。
ああ、そういうことね。
そう、随分時間かけてから戻ると思うな、ある程度。
今の生活がどうこうこうこうっていうとこね。
で、要はその改善したいところがいっぱいあるわけやん、ね。
うんうん。
それを並べていって、パッっていう話やけど。あの話って基本的に、その、あの女の子の話とヒロインの。
うん、うん。
応援団の話と、主人公に友達がいない話と、あとはおばあちゃんが死んだことぐらいや。多分。
まあ、そうね。
うん。やっぱり、週刊連載の限界かなっていう。
うん。
うん。もたもたやると人気が落ちていくって。
しかも一周目はさ、その主人公が戻るまでの話でさ。
うん。
で、二周目がたまたま一緒に戻っちゃった女の子の話をもう一回やる。
もう一回やったよね。
そうそう。
やらなあかんかったんかなって
。
そんな重要なエピソードっぽくもなかった。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、でも、まあ。マガジン載ってる方中では面白いから読んではいますが、
うん、コンビニに寄ってマガジンバッと開いてあれと絶望先生だけ読んでパターンふーみたいな、
あと最近って言うとあれやけどちょっと前に始まったあのグリーのドラゴンコレクションっていうゲームがあんねんけど、
ほう、
それの漫画版が載ってんのよ。
そのマガジンに、
マガジンで、
ほう、
一時そういう、なんやろな、携帯ゲームの漫画家っていうのが、まあ、集英社やったら、ヤンジャンで、怪盗ロワイヤル載せたりさ、
うんうん、
あと集英社のつながりで、クッキーかなんか、そんなやつにも、怪盗ロワイヤル載せたりしてたけど、
うん
うん、ヤンジャンの方は全然人気なくなってなかったみたいですぐ終わったけどさ、
何個も出るな。
うん、一巻で終わるぐらいの、
うん。
マガジンの方がね、意外と読める。
あ、そう。
確かこれ PA さん言ってはってんけど、ツイッターで。うん、チャレンジというかさ、ベネッセの送られてくるやつあるやんか。これをやっといたら、勉強も恋人も部活もうまくいきました、みたいなさ、
うん。
ああいう説明口調のやつというか、
うん、
が入りつつもね、なんか、ちょっと面白いなって。
なるほどね、
うん。まあでも、そんなにあれなんですけどね。そもそもがあれなんで。
いや、なんか、この手のさ、そのゲームの漫画版でタイアップっていうのさ、うん、そのコロコロなんかボンボンとか。
はいはいはい。
は、その上等手段というかもほとんどそれなわけやな、ところ。
そうね、あれは商品を売るための漫画やからね。
うん、そうやんか。あれとかさ、でも、読んでみると意外とうまいことやってるやん。
そうそうそうそう。
リーダーマンとかさ、ミニオンとか普通に面白いやん。
うん、ハイパーヨーヨーとか
これようやるなぁと思って、
うん、
ああいう感じのでこうモバゲーもね、
ガンガンや
っていくっていう、子供相手にね、子供相手に課金していくっていう、
うん、
コロコロがみんなモバゲーのゲームばっかりになってる。
え、でもコロコロを先週、
うん、
先月かにちょっと久々に読んでさ、小学校の時結構読んでたけどさ、ポケモンとかさ、
うん、
そういう時期で読んでたけど、今の読んで面白いんかなってすげえ思ってさ。
はいはいはい。
ドタバタギャグとさっき言ってたそのビーダマンとかハイパーヨーヨーとか、
うん、
あと何やったっけ、ベイブレード的な漫画は載ってんのよ、もちろん、はい、それ以外が全部学級を山崎って言った方がいいかな。
うん。
そんなテンションなの全部。で、一個マリオくんがあるっていう感じで。
はいはいはい。
全部そのテンションでいいんかなって
思う。昔どうやったかな。
昔はあれですよ、サイファーとか乗ったよ。
あれはでもすぐ終わった。一瞬で終わっておもろかったけど。
あとルーキーズのもっと黒いやつとかあったね。同じ作者で。
ああ、はいはい、あったあった。そうなんやったかな、スラムダンクの格みたいな、うん、何だっけ、
花丸ビンゴ。
うん。
なんか結構、スポコンやってたからさ。
いろいろ多彩やったよね。
うん。今のはなんか、ひどいなぁと思いながら。
え、漫画系ってそれは、
うん。
それは全部漫画原作。
漫画原作、オリジナルの、
うん。
漫画やねんけど、在体がハイテンションギャグ漫画。
あ、そういうのばっかりなんや。もしかしてなんかあのオリジナルやったの、カンニングッドとかあったやん。
あったあったあった。
あったやろ。毎回カンニングするっていう、小学生にこれ読ませていいんかみたいな。うん、
おじいちゃんが作ってくれるやつね。
そうそうそうそう。なんかリモコンのあのなめくじとかで字書いて答える。
あったあった。あの黒板裏返したら全部書いてあるっていう。
椅子の裏にシールで貼っとくとか、前の。あれできるっていうね、実際。恐ろしいなぁ、あの漫画。
そう、そういうの、まあ、それは、まあ、近いっちゃ近いねんけど、何やろなぁ、ギャーって来て、うんこ来て、うわーって終わるみたいな感じの漫画ばっかり。
今も主流なんや。
うん。あら、それでいいのかしら、と思いながら。まあ、それでも売れてるんでやったら、まあ、そういうことなんでしょうね、と思う。
いいんじゃないかなぁ。
わ、うん、からないもんでございますな。
当時から、あの、女の子には非常に目がなくって、あの、コロコロ漫画の。
うん。
小学生の頃から。
はいはいはい。
あの、別コロの電撃ピカチュウを読み、
ああ、はいはい。
電撃好きな、あの、何やったっけな、あの、バイトな顔の広
い、あれ
もって、みたいな。
うん。
こんな感じでしたよ、
ええ。
女の子いるんですか、今。
女の子キャラを、まあまあまあ、そういう商品系のやつにはおるよね、結構。
そう。
うん。
ええ。
ヒロイン的な女の子は。
稲妻イレブンって漫画やってんの？
あ、稲妻イレブンもコロコロでやってたかな。あ、そう、ガンダムエンジンもコロコロでやってっからな。
え、コロコロなあれ？
コロコロですね。うん、ボンボンじゃないのよ。
あ、そうなんや。
うん。
へぇ
びっくりしたよ、俺も。あ、そうか、小学館でやんねや、と思いながら。
びっくりした。もうコロコロといえば、うん、あの、コロコロじゃない、ボンボンといえばもう、あの、ガンダム
で
だろっとってい
う。うん。SD ガンダム戦記とかそんなね。
うん。
戦国 SD ガンダムみたいなやつもあったしね。
うん。
めっちゃ読んでたわ、友達ん家で。俺コロコロ買うからお前ボンボンな、みたいなんで。
はいはい。
で、たまにボンボン読み切りでちょっとエッチーのが出て、ほほってなるっていう。そういうのが小学生時代ですよ。
そうね。うん、そうね。あの、バーコードファイター読みながら、うわーって。うわー。小野俊博に性教育されたような思うからな、俺。
間違ってると思います。
今や、てかもう普通にエロ漫画家やけど、あの人。
間違ってる。
神連着三平先生やけど。
間違ってると思います。おい、映画の話を知りないぞ。今思った。
そう。あの、今年最高に面白かった映画は俺的に今のところの猿の惑星なんですけど。
今やってるやつ、ジェネシス。
そうそう、ジェネシス。
ほう。
面白かった。
まあ、まあ、なんだかんだで私見てないんですけどね。なんで、あれか、アンディ・サーキスやからか。キングコングと同じ中の人やからか。
うん、あの、CD 超良かったし、あの、モーションキャプチャーもいいし、もう、野外でモーションキャプチャーやるとか何それって話で。あの、ロケ。
ロケ。
どういうことっていう、ね。話じゃないけど、まあ、それ以上にあの、最近その20世紀フォックスはじめ、昔の名作10年、20年、30年代とかで掘り起こしてきて、なんかプリクエルとか続編とか作ったりするやん。
はいはいはい、うん。今エイリアンもやってるしね。
うん、そうそう、まあ。エイリアンはひょっとしたらリドリスコットやから、それなりのものになるような気がするんだけど。
はいはい。あ、別の人がってことね。
で、その、言ってしまえばその、ダイハード4とかさ、
うん。
その辺の二の前になるんやと俺思ってて、あの、
はいはいはい、
ターミネーター4とか。要はその、うん、昔その映画好きやった世代のオタク映画監督が、
うんうん、俺ならこう撮るみたいなんですね。
そうそう。で、いろんなとこにこう目配せしながら、俺この映画めっちゃ見てんねんで、みたいな感じの新たな映画を撮るっていう。
浅いわって。
そうそうそう。感じやと思ってて、で今回 PV 系の監督やし、これ確か。
はいはいはいはい、はい。
初監督から長編だ
し。うん。ようやらしたなって。
そうそうそう。トロンレガシーとかもそうやけど、ようやるなっていう、こんな時、うん。
対策に。
うん。で、そんな感じで見たらさ、
うん、
全然腹立たへんねんか。
はい。
腹立たへんところがさ、その、昔のファンに目配せしつつ、その目配せしてるところが極めてその、なんかこのシリーズの本質に近いところで。
ほう。
ああ。いやもう、もうね。
はい。
いや、素晴らしいですよ。もうね、もうね、シーザーが、もうっていう。馬に乗るシーンだけでも、あーって、一作目の最初に、そういえば馬乗ってきたって。
ああ、まあね、ありましたけどね。
ハルドモが馬乗ってやってきて人間たちを捕獲するっていう、うん、あそこに繋げるとこやけどさ、もうめっちゃ興奮してよ、その辺で。うん、そうあの、抜き出すべきはこういうところって。ダイハード4もさ、
はい。
なんか、イピカイエとか言ってみるけど、
でもジョンソンだってって言わせると
か。でもさ、ダイハードってさ、本来、その、うん、めっちゃ強い、そのドイツ人とかでっかい連中に、うん、めっちゃ達成に無勢やのに、とりあえずあの先読みしてさ、
うん、
なんとか自分をこう有利なところに持っていこうとする話やんか。うん、要はその、先に策練ってくるわけ。
はいはいはい。
ダイハード4って基本的にあんまり寝らへんやん。
あの寝らへんな。アホやからね。
で、あの、うわーって当たり前のようにピンチに陥って、そしたらあの、なんかスネークかっていうぐらいの CQC で、
うん、
CQC だってのが。
うん、ってる。
CQC で相手を片付けるっていう。
そう、パワーゴリ押しになってるからね。
そう。
それは、
それでいいんか。
違うよっていう。ジョン・マクレーンじゃないよって言われてしまうけどね、そこは。
そう、一回はいいけどね。
いいけどさって。
のが、でんけど、
はい、
割と根っこの部分が、なんか、流用してないっていう。今回は良かったんです。良かったんです。
見ないとダメなんですか？
うん、ダメです。
まあ、これまで全部見てんねんけどね、言いながら。うん、シリーズは。6本とも。
うん。うん、ああ、6本ね。
ええ。
ティム・バートン版
も。もう入れて6本見てるから。
ティム・ロス版も嫌いじゃないんだよね。
うん。
あの、ティム・ロスのやってる猿めっちゃいいんやんか。
めっちゃいい。
うん。さすがあれよ、スネープ先生の役蹴っただけはあるなって、あのために。
あ、そうなんや。
そう、あの人、スネープ先生の役着ててんけど、俺猿でやるから。
へぇー。まあ、お互い良かったねって感じだな、スネープ先生も。アラン・リックマンも。猿じゃない、スネープ先生蹴ったおかげでスネープ先生にアラン・リックマンが入って、それはそれで逆に良かったってい
う。うん、そうでもあのただあの原作のイメージから言うとティム・ロスやねん、絶対。
あ、そうなんや。
そう、あのアラン・リックマンのイメージは絶対おかしいね、原作だけ読んでたら。ただ一度アラン・リックマンのスネープ先生を見てしまうと原作もアラン・リックマンに見えんねん。
上書きするからな、完全に。
あの声で聞こえてくるっていう
こもった感じの。
うん、
まあね、あのティム・バートン版のそのティム・ロスの、
うん、
チンパンジーにする前は普通じゃないわ、銀髪の猿にする予定だったって言ったからね。
ああ。
でもあまりに立ちすぎるからっていうんで、なんかチンパンジーにすることで逆にその邪悪さが立ったって。
はいはいはい、邪悪な顔してたね、猿、うん、にしか見えへんもん
な。
すごいよあの演技、
メイクすげえよ。
もうかと思いきや、あの、ヘレナ・カーターのメイク俺嫌いやねん。
トゥルンとしたやつ。
トゥルンとしててさ、全然可愛い、愛嬌も何もないやんか。
うん、
あの、旧シリーズの、あの、キム・ハンターがやってたあの、ジーラか。
ジーラ。
3作目が出てくる。あれいいやん。結構好きだ、あのメイク。
はいはいはいはい。
うん、なんか愛嬌あるから、すごい。
そうね、あれもトゥルンとしてるけどな。
うん、
でも、そんなにっていう。
うん。
何やろな、あの差は。嫁さんやからか。
嫁じゃなかったけどね、当
時。まだそうか。まだ
嫁じゃないって。あ、でも結婚はしてないの。あれ、なんか、裏話かなんかでさ、確か。
うん、
あの、撮影現場で当然猿の格好なわけやん。
うんうん。
で、猿の格好で撮影してたら、なんか、ヘレナ・カーターのおかんがやってきたらしくて。
うんうんうん。
で、あの、撮影現場で特にこう、あの、キョロキョロもせずに、あの、猿の顔をしたヘレナ・カーターのところに近づいてきたらしい。すぐ分かったらしい。
わかんねやろね。
わかるやろね。まあ、ひょっとしたらティンバートンと話してたんかもしれんけど、その時。
あ、フェイトゼロが始まった。
ああ、そっちそうか。土曜か、今日。
土曜ですよ。
そうか。フェイトゼロ、今日はどこや？ あ、そうか、2巻の配信とか、原作の。
ようわからんけど。
前回が1巻の配信。4巻。
ライダーが出てきて。
うん。
バーサーカーが出てきて。うん。ちゃんちゃんバラバラやって帰るっていう。
うん。
一山終わった感じですわ。
一山終わった感じ。続きから若干話の雰囲気が変わってくるけど。
なんだって、見たい収録してるけど見たい。カーボーイ&エイリアンは普通でしたっていう話。
ああ。
面白っちゃ面白いけど、
うん、
想像してたよりは面白くなかった。想像してた通りに感じだった。
あの、ファブローってそういう監督じゃない？
そういう監督よ。だからファブローやからこんなもんでしょうねって思ったらファブローやったっていう感じ。
うん。
うん、あの、アイアンマン1の時のなんか、化学反応は起こってなかった感じの。
ああ。てか、特段、なんか、想像外のことはやってこないから。
うん。うん、あとはもうキャストのパワーですよ。うん、ハリソンおじいちゃんの、にゃって笑う時の。
うん。
ハリソーンってなんと。
で、今回は出演はしてないの？
ファブロ出てない今日。今日って今回は。
あ、そう。
でもサム・ロックウェルが意外といい。
サム・ロックウェル、ああ、はいはいはい。毒薬ね。
うん。というところでございますよ。カーフォーアンドエリアンは。まあ、あと、あれですね。あ、そうですよ。東京国際映画祭があったんですよ。
あ、いいな。
六本木周辺で。
うん。いいな。
うん。まあまあ、それで第七航空っていう映画をね、韓国のあの、
あ、それで第七航空みたいな。
そうそう。いや、試写会当たったから。試写会っていうか、まあその上映チケットが当たって。
はいはいはい。
いや、せっかくやから行ってこうかなって。まあ 3D の韓国の、まあグエムルみたいなもんっすよ、言ったら。
ああ。そんなもんやった
よ。いや、あのね、グエムルの方が面白かった。
まあそらね、根性のやからね。
うん。あとファミリー感とかあったからさ。
ああはあ。
まあそういうのなくて、単にダイヤのコークっていう石油を採掘しているプラントがあって、
うん、
で、そこで、あの、石油に代わる謎の生命体を見っけたと。燃え続けると、そいつは、うん。で、こいつ燃料になるんちゃうかって、あの、マッドサイエンティストが育てたんが逃げ出して、人を襲う。
そうかって。ってことはあれか、資源に使えるっていうのは単にその人間のエゴのせいでっていうところに使いたかっただけです
ね。そういうだけ。
あ、なるほど。
本来はなんでクリオネみたいにちっちゃいやつやってんけど、
あ、
栄養を与えて大きくしたら逃げ出したってい
う。要は、あれか、人が作ったザ・グリードみたいな感じ。
そんな感じ。
あ、なるほどね。
まあ内容もザ・グリードですよ、言うたらほとんど。
あ、やっぱり。
あと、ま、韓国映画お決まりの顔の面白い人たちがいるとかね。
はいはいはい。
あって、まあ、一番頑張ってたら 3D はそれなりにかっこよかったとは思うけど、
うんうんうん、
ただ長い。
長いんや。
長い。2時間ちょいある。
あ、そう、あの映画で。
じゃあ、単にその長い理由が敵がしぶといっていうだけ、ね、
ああ。そのしぶとさで燃えるとかいうのはないの？
あんまし、主人公女の人でタンクトップで、
うん、
まあ、なんか、なんていうか、無鉄砲って呼ばれてるぐらいの、なんか無茶するようなキャラクターやねんけど、
うん、
まあその子が戦うわけでございますよ。
へ、
ああ、見た見た、ターミネーターとかエイリアンとかで見た見たっていう感じ。
ああ。
感じ。
なるほど。
なぜかうん、タンカーで、なんでもヘリポートでバイクで走ったりするし。
はいはいはい。
ああ、うんうん。見た見た。
その類のさ、
うん、
そのパニック映画でもアクション映画でもさ、女主人公にしてタンクトップ着せたりするのってさ、
うん、
そのイメージで言うと、そのサラ・コナーが一番最後にその到達する境地やんか。
そうそうそう、そう、いろいろあった後
に。キアニー・ウィーバーが最後に到達する境地やんか。
うん、
ってことは、その、要は前のが一番重要っていうか、そこがあるから、
うん、
よし、あの、私の娘は死んでるけど、あの女の子助けたろって言ったリプリになるところが一番楽しいよね。
うん。
そうか。
そう、言うたらワンやったら普通の乗組員やからね。ワン、ツー、スリーとあってなんかまあリプリーが変わってきてるっていうのはあるけど。
うん、特に2で変わったよね。
そうそうそうそうそう。母として的なところになってるけど。
いや、その、最後のとこだけ切り取ったみたいな。
そうそう、その強いというか、頑張りますね、みたいなね。そうじゃないんですよ。キャラが浅いんですよ。
うん。
あと、タンカーで汚れてるって言うけど、汚れてるのが汚してるにしか見えないんですよ。女優さんが綺麗すぎるせいで。
はいはいはい。なるほど。最初と、最後でキャラが、の、その、に対するイメージが変わらないっていうのはやっぱり、
うん。
なんかね。
そうね。そうね。物語の中で成長が必要ですよ。
成長もやし、というか、成長しなくてもいいけど、少しの観客が受けるイメージが変わってほしいっていう。うん。うん、
まあ、その中でも大きい、わかりやすさっていう成長っていうね。
うん。
ジョージ・マックフライのように。
成長したね、彼は。時間を超えて成長したね。
時間を超えて。
うん、SF 作家。未来ではダメだったけど、過去で何とかしたっていう。
クズセールスマンから SF 作家になったから。
うん。
まあ、そんなところでいいんすかね。
うん。他には見てない。
他に、いや、東京ノンは見てない。
あ、そう。
1911とか見てない。
あれな。
ジャッキー・チェンの。
アメリカではクソミソの評判やねんけど、日本のなんかレビューを見てるとなんかそこそこ。
うん。
あ、要はそれは泣ける話なんじゃないかって、俺は嫌な話。
日本で評価されるってことはね。うん、まあ、そうですね。東京国際映画祭というところで一つ。東京国際映画祭のお土産は一個あります。
何？
TIFF、東京国際映画祭のなんか、なんていうのかな、この、リストバンド？シリコン製の。
はぁ、あ、はぁ、あ、
っていうのがね、なんか配ってましてね、募金するともらえるっていうのがあって。ま
あ、ここあ緑色の。
そうそうそうそう。そうそうそう。これがまあ二つあるので、
お、
プレゼントとかに使えますね、と思いながらね。
そうですね。
ね。ぜひ、どしどしと。荒い、荒い。募集が荒いよ。
うん。
まあね、まあこういうプレゼントというところでですね、まあ、下が映画当たり場の方ではですね、皆さんからのメール、お便り募集しております。お便りはねえな、メール募集しております。メールアドレスは、知ったか、アンダーバー、ムービー、アットマーク、ホットメール .co.jp。
うん。
もしくは、まあ、ブログの方から、ツイッター飛んでいただいて、リプライ的な感じで送っていただくという手もございますし、
そうね。
いただければと。まあ募集しているのは何でも映画にまつわること何でも構いません。こういう映画が面白かったんで皆さんも見てくださいありですし、こういう映画の話聞きたいですっていうのもありですし、
うん、
あと
大喜利でも構わない。
おお、こういう時、こういう時にこんな映画を見たいんですけど、そういう映画ってありますかっていうね。
ああ、なるほど。
うん。あ、題して知ったか映画ソムリエ。
うん、でもとりあえずダイハードを進めておけば正解っていう、
うん、スカッとしたいんですけど、ああダイハード
って、ダイハード
面白いアクション、ああダイハードってまあまあそういうことにはなりがちですが、
ええ、
なるべくねちょっとひねったものとかお出しできればとは思います。でまあそうですね、年末近づいてまいりましたんで、2011年のベスト10とほほ5的なものを今年もやろうと思います。
あ、そうね。
皆さんからのベスト5、まあもしくはとほほ5いただければ、随時紹介させて、随時というかその回で紹介させていただきますのでお送りいただければと思います。で、この東京国際映画祭のリストバンド的なものが欲しい方はそれの旨もメールの方に入れていただければ対応させていただきますので、どしどし。
住所も教えていないのに当然届くって、
ね、それはないですけどね。
ミクシー、マジか、ね、
ミクシー年賀状じゃあるまい。まあそこはまあ欲しいっていう人には聞きますけども、まあ、もちろんそこはプライバシー的なところはもう私の方で処理させていただきますので、メールお待ちしておりますので続々とお送りいただければと思います。まあ、前回紹介させていただきましたハルシオンランチはジャッキーも買いましたので呼んでいらっしゃるようで、
ハルシオンランチいいねあれね。
まあね、全2巻なんで、 買いましたか？
え？
読みました？
1巻は中古で2巻は新品で買ったよ。
まあまあまあ。まあ、ね、そんな感じでね。まあまた面白い漫画とかもあれば。
まあ面白い漫画ね。
ご紹介させていただきましょうと。
最近なんか星野幸信か。あの人のなんかでかい完全版がボンボン出てるやん。
このか、
そうそうそう。火付け役があの星を継ぐものやん。
ほうほうほうほうほうほう。
いいですね、あれね。いいですよ。
すいません、私読んだことないです。
マジで？
マジです。
星を継ぐものっていう、まあ、砲丸って人が書いた昔の小説があって、
うん、
なんか月面ですごい昔の人の、原始人かってぐらいの時代の、人間の骨が、骨というかその遺体が見つかるって。
はいはいはいはいはい、はい。
何やこれはって。
もうすでに面白そうやんか。
そうやね。っていうミステリーやねんけど。
なるほどね。
それの漫画版やねん。
すでに面白そうじゃないですか。
面白いんですよ。別に小説で読んでもいいし、この漫画版でもいいし。
その、星を継ぐものって調べたガンダムゼータが出てきましたけどね。
まあ元ネタやね、タイトルの。
うん。ちょっと見てみましょうかね。まあね、漫画といえば見る参加も出てますんでね。
あ、はい。
うん、はい。
あ、待って。
忘れたかのような言い方しましたけど、覚えてますよ。出ましたよ。あと、あれですよ。糸勝先生の桃皿っていう漫画も出ましたんで。
桃皿？
ええ。いや、この、従い語り場を聞いていただいているということでね。
ああ、平組じゃないけど、見た。
うん。スーパージャンプで連載してたけど、スーパージャンプが、ウルトラジャンプじゃねえや。ビジネスジャンプと合併するというところで、終わったらしいので、まあ、一巻だけなんで、ぜひね、こちらも、アマゾンとかでも売ってますし、秋葉原だったら、ジンで平積みされてたんでね。
あ、そう。
ええ。なんか、ポップとかも、なんか、やんやってできてたんで。
うん、うん、うん。
まあ、私も連載の方は読ませていただいておりますのでね。まあ、こちらも ほんわかする、ほっこり系の、見るに引き続きほっこり系でございますが、おすすめさせていただければと思います。うん
ですね。
はい。まあそんな感じでですね。また今月中にもう一回あげられるように。
あげるには何をすればいいんや。何を見れば。
何を見ればいいんやろうな。
ランゴにしようぜ、ランゴ。
ランゴなんか見ねえよ。
なんでやねん。お前町山さん絶賛してたぞあれ。
まあ素敵な金縛りよりは見る可能性は高いとしてもですね。ランゴはなかなか見ないですよ。恋の罪見ようぜ、恋の罪。
恋の罪って何？
そのシオン監督の。
ああ、今。
来週やるから、12日から。
そう。
うん、水野美紀が脱ぐから、水野美紀が。
ああ、なるほど。まあ、それはいいかもしれない。
やろ？やろ？っていう。その進め方で合ってるのか、合ってるのか間違ってるのかって言ったら間違ってんねんけどな、多分な。
うん。水野美紀はどんどん路線がずれていくな。
いや、やりたいことってことないでしょ、こっちの。
いや、そういうことやるけどね。うん。本来、みんながおそらく想像していた水野美紀の未来像とは随分かけ離れている。
そう。もっとアクションなのかと思っていたのにって。
っていうのもあるし、もうちょっと可愛い系でいくんかなと、90年代のぐらいには思ってたって。
踊るとかって言ってたところには。
そう、ガメラ2とかね。
なるほどね。
さっき見てますけどね。
千里眼って。千里眼っていうね、アクションやってたから。ワイヤーアクションやってたから千里眼って。なんでって思う。
は
あ、じゃあ、とりあえず課題としては恋の罪を見よう。
ああ、でもランゴ見るかもしれん。
両方見ろ。
ランゴ見るか、あれを見るか。キャプテンアメリカ見る。
ああ、そうや、忘れた。俺見てないわ。
うん。あれもそろそろ終わるからね。
やべ。
いや、なんか、ギミック好きな人はたまらんらしい。
まあいいや。まあいいや、時間が取れれば見よう。
うん。監督、ジョー・ジョンストンなんや。
ジョン・ジョンストン。
ああ、いっか。あ、いや、見よう。この人全然信じてないから、俺。
なかなかね、信じにくいっすよ。
このジュラシック・パークの続編をこの人撮るっていう噂があったけど。フリーの監督だから。
うん。なかなかね。
でもいいよ、トミリー・ジョンズとヒューゴー・ウィービングや。
うん。トミー・ジョーンズがもう真っ当になんか映画で見られない気がするんだけどな、もう。
ああ、でも MI3 やるやん。
いや、というかまあ、ボスのイメージが、頭の中ギューッと入ってきてるからさ。
ああ、まともに映画で見られないで、そういうこと、
ね。こっちサイドの問題でね。
はいはい。あ、じゃあもうでも、これからハリソン・フォードとかもさ、そうすげえの人になるわけ
よ。すげえの人になるよ。やべえ、すげえの人。
あっちっかいポスターやらながら貼りまくってるけど。
うん。あんちゃん。
大丈夫か、この人って。
まあ、それは一時のもんやから。ゲームの宣伝は。ボスみたいにシリーズもなれへんから。
うん。いや、いっそさ、その、アンチャーテッドの続編をさ、
うん、
メタルギアソリッド4みたいな感じで、年取った主人公ってことだ
ね。なるほどね。
で、そのコスプレをハリソン・フォードに立てるっていう。やばくない？
インディ・ジョーンズやってた人がもう後追いのやつをやっちゃう。
そうそうそう。もうハリソン・フォードが脇に回ってるからさ、最近ずっと。うん、
まあ、
ポスターで脇にいるのがすっごい違和感あんねやんか、俺の中で。ほら、あの人絶対的な主役俳優やと思ってるから。
どうなんかなぁ。
インディ・ジョーンズあたりからの彼ってもう絶対主役俳優やから
さ。あ、まあそうね。ハンソロはもう完全にサイドキックやったけど。
うん。
主役を食う勢いのサイドキックやったけど。
うん。てか、多分あれハンソロいなかったらあの映画はもう全然やと。キャラ的に。
まあね。
ハンソロとあの C3PO と、
うん、
R2D2 とダースベイダーで持ってるから、あの話で。ダースベイダーとかさ、人生かけて黒歴史やってる人やろ、あの人。
うん。
黒いマスカってさ、私は俺だい。うん。いいキャラやん。まあ、ええねん、それは。
うん。
まあ、中見ましょう。
まあ、そんなこんなでね。コンテージョンとかもありますが。
あ、コンテージョンね。
うん。
眠そうやねんけど、あれ。
眠そう。うん。終われへんのかって話だね。今、この話は終われへんのかっていう。まあまあまあまあまあ、まだまだね、12月にかけて、いろんな映画もございますよ。タンタンリアルスティールとかも、50-50とかもございますよ、
ね。
見に行きましょうよって話でございますよ。
まあ俺一番気になってるのは、うん、某宇宙人ポールの話と。
ああ、それはもちろん。
うん、あとは、ね、ミッションインポッシブル。
うん、そういうのもあるからね。
サイモン・ペグってね、共通点。
うん。あと、タンタンもやで。
ああ、タンタン。すごいな。要は、この、今年、あれやろ、ドニーエンの年であり、サイモン・ペグの年。
ちゃんと顔ほとんど出てへんけどな。
サイモン・ペグはね。
うん。
ほとんど出てないね。ああ。
まあまあ、そんなこともありますがね。この年末に向けても、いろいろみんな見ていきましょうよ。そこら辺で多分、また順位ぐるぐる変わっていくからね。
クリーム4がトップになるかもしれないですね。
まさかの。
まさかの。結構面白いという話。
あ、面白いという話は聞いてはいるが、ちょっと過去のやつの記憶が薄れてきてるから。
ああ、いるんかな、過去の記憶。これ。ちょっと変という話。
まあまあまあ、ネクストジェネレーションですからね。
うん。いや、なんかすごいよね、でもシリーズ4作全部同じ監督。
うん。
しかもスラッシャー映画っていう。
それしかできへん人なんちゃうかっていうぐらいの人だよね。
あ。
クレイブンさんは。まあそんな感じですね。
そうね。
ええ。劇場へ行こうぜということで。
はい。
お送りしましたのは、ブルースと。
ジョニーは戦場へ行ったの DVD が再販されることが決まって嬉しいリンチェでした。
押すねー。
うん。